皆さんこんにちは。皆さんと長らく読み進めてまいりました創世記は、先月の最後の50章の御言葉で読み終えまして、今日からはエジプト記、出エジプト記に入ります。出エジプト記は神の民の贖いと契約について書かれた書です。神を信じる神の民の贖い、贖いとはちょっと難しい言葉かもしれませんが、初めての方には罪の赦しということなんですけれども、この罪の赦し、神の民として罪赦され救われるということと、また神に救われた者にふさわしく生きることができるように、神と民との間に契約が与えられることが詳しく書かれた書です。これを知ることは、神を信じる信仰者として、またイエス様を信じるクリスチャンとしてもとても大切なことであり、信仰者としての基本です。神を信じるとはどういうことか、こういったことを考えながら、このことによりより豊かに聖書について知ることができます。今日からこの出エジプト記から御言葉をいただいて、聖書を深く知って、またその豊かな恵みをいただいていこうと願っています。出エジプト記は一章の始めを見るとこのような出だしで始まっています。さてヤコブと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミ、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブの腰から生まれ出た者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいたとあって、さてという言葉から始まっているんですけれども、これはヘブル語の原文では英語の and にあるにあたる言葉で、この出エジプト記が全く何か個別の独立した新しい書というわけではなくて、その前の創世記の続きであり、また創世記であったアブラハムなどの族長たちに神がなさった約束の成就の書であるということがわかります。そしてここにある当初エジプトに来たヤコブの息子家族、その70名の全員の名前は創世記46章の8節から27節にあります。とても興味深いですけれども、今日ユダヤ人と言われている世界中に星の数ほどいると、聖書に初めから予言されていますけれども、それほど増え広がった民族はここに名前がちゃんと書いてあって、この70名から始まっているということですね。もっとたどればアブラハムという一人から始まっているんですが、聖書はその歴史のすべてを正確に書いてあります。この一章1から5節に名前の挙げられている者たちのうち、レビはこのあと祭司の家系となっていきますけれども、そのレビを除くルベン、シメオン、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミ、ダン、ナフタリ、ガド、アシェルの10名と、ヨセフの2人の子供、エジプトで生まれた2人の子供、マナセとエフライムの計12名から始まって、この後イスラエル12部族となってこのエジプトの地で増え広がっていきます。その様子は この一章にもありますけれども、7節にイスラエルの子らは多くの子を産んで増え広がり、増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちたとあります。これは創世記の初め、神が天と地を創造された時に人類に与えられた埋めよ、増えよ、地に満ちよ、創世記の最初にありますが、このという神様の祝福の御言葉の通りです。この最初の神様の御言葉が変わらず確実に実現しています。人間はアダムの罪によってこの祝福を失いましたが、その後も神はアブラハムをお選びになり、この祝福を回復させようとしてくださって、彼の子孫を星の数のようにすると約束されました。そしてまたアブラハムにはすでに彼の子孫がこのエジプトで400年を過ごすことになることが予言されていました。創世記15章の13節から16節をちょっと見てみたいと思います。もし聖書をお開きになる方は開いて一緒に読んでいきたいと思いますが、創世記の15章13節から16節です。お読みします。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時まで満ちることがないからである。ですからこれはすべて神様のご計画のうちに初めからすべて導かれたものですけれども、事実そのようにこの出エジプト記の一章には、自分たちのものでない地で寄留者となり400年間奴隷となって苦しめられるということが起こっています。ヨセフを知らない王が起こり、イスラエルの民を奴隷として酷使します。いつの間にか最初にヨセフが来て家族が呼び寄せられた時は本当に豊かなところで、その恵みを謳歌していたんですけれども、しかしエジプトの地は彼らにとっていつの間にか奴隷の地となってしまいました。全く無力な、また絶望的な状況へと追いやられていきます。ファラオは自分の利益しか考えない自己中心的な人物であり、彼とその王国エジプトは神に背く人間の象徴です。この時の王の言葉には、増えるエジプト人を、イスラエル人を見て、彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないようにと恐れがあることが分かります。ここに人間の心理が表されていますが、恐れのないところにも恐れを感じて怯えています。誰も追ってこないのに逃げ出そうとするような恐怖心です。彼らを重い労役で苦しめよう、11節としますけれども、人間の知恵の愚かで罪深いことを思わされます。しかし聖書はこのように記しています。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった、12節とあります。神の民がしっかり守られていることがわかります。これも不思議ですけれども、福音は、神の救いは迫害下にあって最もよく広がっていきます。殉教者の地は教会の種という言葉があるんですけれども、それはかえってこの困難、苦難、迫害の中にあっても神の真実が語られて、神自らが力ある神の働きを 明かしされるからです。人間が無力な時こそ神に頼るものの上に神が力を表されます。それゆえ人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになりました。さらにファラオは命じます。ヘブル人の女の出産を助けるとき、産み台の上を見て、もし男の子なら殺されなければならない、女の子なら生かしておけ。とても恐ろしいことですが、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで男の子を生かしておいたとあります。ファラオに囚われた助産婦たちは言います。ヘブル人の女はエジプト人の女とは違います。彼女たちは元気で助産婦が行く前に産んでしまうのです。こう答える言葉に神は助産婦たちによくしてくださった。そのためこの民は増えて非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせたとあります。この神は彼女たちの家を栄えさせたとの言葉は直訳すると、神は彼らのために家を作ったです。実はこの表現は他の旧約聖書にもあります。第2サムエル記7章11節ですけれども、ここには主があなたのために一つの家を作るとあります。あるいは第一列王記2章24節には、主は私を父ダビデの王座につかせて、私を固く立て、約束通り私のために家を建ててくださったとあります。これらはダビデ契約と呼ばれる、神がダビデはイスラエルの歴史上最も有名で神の目にかなう信仰を持って歩んだ優れた王でしたけれども、そのダビデに神が与えた約束に関わるものです。ダビデの王朝の始まりを示し、さらにはイエス様の誕生、到来をも指し示す素晴らしい永遠の契約です。これに類する言葉がこの出エジプト記1章21節にも記されていますが、モーセの誕生とその後彼に引き入られる神の民イスラエルの民族の隆盛を予感させるものです。しかし状況は決して希望に満ちたものではありません。ファラオは命じます。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない、女の子は皆生かしておかなければならない。22節。不思議ですが、時として福音を伝えていこうとするとき、それを妨げる動きがあることも覚えます。神の民の歩みはいつの時代も決して容易ではありません。話は長くなりましたけれども、このような人間の恐ろしい謀略の危険の中でモーセが誕生しました。無力な赤子として生まれましたが、ここに確かな神の守りがあります。イエス様が赤子としてお生まれになった時も、ヘロデがベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにする中でイエス様は守られました。モーセもこの時守られ、しかも実の母をウバとして王宮でファラオの子として育てられます。幼い時ヘブル人としてヘブル人の母に育てられたことは、しかも神に仕えるレビ人の手で、おそらくは祈られながら育てられたということは、その後彼がイスラエルの民を導くリーダーとして神に導かれ立てられていくのに大きな影響があったことでしょう。モーセはレビ人の家に生まれます。レビ人とは祭司の働きをする部族になっていきますけれども、レビというヤコブの12人の息子のうちの1人の子孫でありますが、この後の6章20節を見ると、このモーセの父親にあたる人物はアムラムという人で、このレビの孫、ヤコブの12人の息子の1人のレビの孫直系で、母親はレビの娘ヨケベデということが分かりますが、神に仕えるレビ人として 父親アムラムはおそらく先ほどアブラハムの予言のことも お読みした通りですけれども、こんな予言も知っていたことでしょう。イスラエルがエジプトに来て以来ちょうど400年が経つ大切な時に来ているということも知っていたでしょう。そしてモーセは殺されることなく守られ、またエジプトの最高の教育を受けて育ちますが、ここに神の摂理を見ることができます。使徒の働き7章22節にこうあります。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありました。それにしても神の守りの屈指を覚えます。今日の2章1節から10節には神の御手がそこに働いていることがありありと見えます。もしこの時エジプトの王女が水浴びにナイル川に来ていなかったら、もし王女のお召使いがカゴを見つけなかったら、王女にモーセを愛おしいと思う心が与えられなかったら、姉が機転を聞かせて王女に乳母を呼びましょうと言わなかったら、これらのことは全て偶然でしょうか？決してそうではないと思います。またモーセを足のカゴに入れ、ナイル川の岸の足の茂みに置いた母親の気持ちはいかばかりだったでしょう。その子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた、3ヶ月その子を隠しておいた。2章2節とあります。せっかく授かった子供を、それも可愛くてとても手放させないと思える最愛の子と別れねばならないとは、全てを全能の神に委ねて、モーセの入ったカゴをナイル川の岸に、岸の足の茂みに置いた彼女の思いはいかばかりだったでしょうか。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない、この通りしたとも言えますが、ここにも摂理のうちに働かれる神の導きがあったのではないでしょうか。しかし神はそうして全てを神に委ねるこの夫婦の思いを汲み取ってくださって、最善を成してくださいます。よく考えてみれば、これは実に不思議なことが重なっています。このような子供を捨てるようなことをしなければならなかったのはファラオの暴挙によるものですが、神はファラオの暴挙さえ用いられ、イスラエルのリーダーとなるモーセをやがてファラオと対決し、イスラエルの民の皆をエジプトから去らせるリーダーとして立てられることになる赤子であったモーセをファラオの王宮で育てるようにさせ、最高の教育を施して用いていくんです。それは後に神の大切な言葉を律法として書き記したり、イスラエルの民を神の民としてふさわしく治め、民族国家として導くリーダーとなるためにモーセには必要なことでした。ここにファラオの意図した人間の知恵の浅はかさと、それをまるで逆手に取るようにはるかに超えて働かれる神の全能を覚えます。この出エジプト記のテーマは救いそのものです。それはこの罪の世からの救いであり脱出です。エジプトはその象徴であり、人間は罪の奴隷となっているということです。しかしそこに神が救いの御手を差し伸べておられます。そこから脱出すべく、この世と決別すべくです。私たちが戦うべきは何でしょう？神の主のお導きに従って救われるということです。出エジプト記の一つのメッセージは、主ご自身が先頭に立って戦われるということです。私たちが戦うのではありません。私たちが頑張って自分の力で戦うのではありません。 これからモーセが主の民の解放のためもファラオと対決します。イスラエルの民はモーセに従うだけです。主が先んじして道を開き、戦い勝利を与えてくださるのです。越えられない海も主が越えさせてくださいます。道を開いて。残念ながらこの世の悪は圧倒的な力です。私たちが戦って勝てるというものではありません。ではなくて主が戦ってくださるんです。私たちのために。私たちは主に従ってついて戦って勝利を得るんです。救いを得るんです。主の救いとはいかなるものか。私たちがこの救いを救いに預かるために、この人生に勝利していくために、とうとう思い出しながら、思い巡らしながら、期待してこれからもこの出エジプト記の御言葉をいただきたいと思います。私たちが脱出すべきは何でしょう。この世の罪です。自己中心的な生き方です。戦うのではありません。神のお導きに従って守られ救いを得るということです。もし戦うべきがあるとしたら、それはむしろ自己のうちにある自己中心、自分を縛っている固くなな心かもしれません。神様の働きが素直になされない、そのために何か自分が止め置いてしまっている、そのような自己中心の心かもしれません。ここから出して神のご支配ある恵みの生き方を目指していきたいと願います。これが出エジプト記のテーマです。主のお導きにすがり期待して歩んでいきましょう。困難の中でも思い煩うことなく、差し伸べられる主の導きに従えますように。その中で神と民として神から知恵をいただいて、なすべきを賢く選び取っていくことができますように。今日の助産婦たちのように、あるいはレビの女ヨケベデのように、神の御手に委ねて手放さなければならないこともあるかもしれません。しかし主が守ってくださいます。また戻してくださいます。自分が握りしめているよりももっと良い形で、そしてそれは自分のためだけではなく、神を信じる神の民の歩みの中で神の最善がなされていきます。恵みが広がっていきます。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては困難があります、苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。あなたにとってエジプトは何でしょう。エジプトの豊かな経済ですか、富でしょうか、繁栄でしょうか。私たちにもファラオのような恐ろしい自己中心、自分の利益、自分の栄華を求めて誇る心がないでしょうか。聖書はいかにそれが恐ろしい罪であり、神との対立そのものであることを物語っています。そしてもっと大きな目で見れば、全ては神の祝福の回復のために、主ご自身が全てをなさっておられるということです。天地創造の初めから全く変わらぬ愛と祝福を持って、そのご計画をご自身の誠実さゆえに私たちを愛し、なおその罪から救い出そうとしてくださっているということです。イスラエルの子供たちを守り、モーセを守ってくださった神、全能の神は今日も生きておられます。ファラオの暴挙にもかかわらず、イスラエルの子供たちは守られ、なお増え広がり、モーセはレビの家にふさわしく与えられ、またそのモーセも守られ、かつ将来のイスラエルのリーダーとして教育を施され、整えられて成長していきます。ここに対立しているのは神と神に敵対するものです。願わくは私たちがいつも神の側に立って、私たちに先んじて戦ってくださる神の導きに従い、共に歩んでくださる主イエス・キリストに従い、神の御救いに預かるものとなれますように。どうか困難の中にあっても、困難の中に、苦難の中にあっても、この変わらぬ愛の神、神の愛と真実を見失うことなく、 信頼して日々歩んでいきましょう。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。今日は出エジプト記からモーセが誕生するところを学びました。ファラオの暴挙の中にあってもモーセは守られ、そして、帰ってその中にあってエジプトの王子として、また実際の実の母の乳母として、育てられ、また将来リーダーとなっていくべく養われていきます。神様、私たちこうしてあなたを信じ従う民でありますけれども、本当に無力を覚えます。この世の人のさまざまな思惑の中で、その中で右往左往し、全くの無力を覚えるものでありますけれども、ただあなたを信じるがゆえに守られていることも覚えて心から感謝いたします。どうか神様、あなたご自身が私たちに先立って戦ってください。そして私たちはただあなたを信じて従い、そしてあなたにある救いと勝利を見ていくものとさせてください。また私たち自身のうちにあなたの御心を妨げるような自己中心の思いや自分の利益しか考えない思い、人のことを思わない、そのような心、神様、今それらをすべて捨て去って、本当に人を愛し、あなたを愛し、あなたを信じる者としてふさわしく歩んでいくことができますように。何より私たちのために十字架についてくださったイエス様を覚えます。すべて自分の思いを不条理の中丸ごと飲み込んで、私たちの罪のために十字架についてくださったイエス様のことを覚えます。どうか神様、このイエス様に習い従っていくことができますように。そしてどうかイエス様にあるイエス様の御助けによって勝利を、救いを得ていくことができるように導いてください。すべてのことを御手に委ねて感謝し、尊い我らの救い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りします。アメン。
アメン。